第4部第2期世羅町青年貢献制度利用促進基本計画1策定の背景。団塊の世代が後期高齢者となる令和7年2025年を迎えることで、認知症高齢者が増加することが見込まれるとともに、知的障害者や精神障害者などの親が亡くなり、金銭管理や手続きなどを行うことが困難な状態となる。親亡き後問題など、青年貢献制度の利用を含む権利擁護支援のニーズがさらに多様化及び増大する見込みです。国においては、平成28年2016年5月に青年貢献制度の利用の促進に関する法律、平成28年法律第29号が施行、平成29年2017年3月には青年貢献制度利用促進基本計画が閣議決定され、青年貢献制度の利用促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することが定められました。また令和4年2022年3月には第2期青年貢献制度利用促進基本計画が閣議決定され、より権利擁護支援の取り組みを推進していくことが示されました。これを受け、地域共生社会の実現に向け、尊厳のある自分らしい生活を継続することを目的に、誰もが必要な支援やサービスを受けることができるよう、制度の利用促進に向けて、第2期世羅町青年貢献制度利用促進基本計画を策定しました。2、計画の位置づけ。本計画は、青年貢献制度の利用の促進に関する法律第14条第1項の規定に基づく市町村計画として位置づけます。3、青年貢献制度について、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない人について、本人の権利を守る援助者、青年貢献人などを選ぶことで本人を法律的に支援する制度です。青年貢献制度には、法定貢献制度と任意貢献制度の2種類があります。法定貢献制度。法定貢献制度は、本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所により青年貢献人などが選ばれる制度です。本人の判断能力に応じて、貢献、補佐、補助の3つの制度が利用できます。任意貢献制度。任意貢献制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ本人自らが選んだ人、任意貢献人に代わりにしてもらいたいことを契約、任意貢献契約で決めておく制度です。任意貢献契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所で 任意貢献監督人が選任されて、初めて任意貢献契約の効力が生じます。この手続きを申し立てることができるのは、本人やその配偶者、四親等内の親族、任意貢献受任者です。4、権利擁護の現状。括弧1、事業の利用状況。成年貢献制度の本庁の利用者数は、広島家庭裁判所の集計によると27人、人口比 0.18% となっています。表です。広島家庭裁判所における成年貢献制度利用者数、世羅町。成年貢献、法定貢献、貢献17人、補佐9人、補助1人、合計27人、任意貢献0人、合計27人、人口14,965人、人口比 0.18%。 令和5年2023年10月31日現在の数値。資料は家庭裁判所調べ。社会福祉協議会の法人貢献人としての受任者数は、平成30年2018年度から令和4年2022年度にかけては大きな変化はありませんが、延べ支援回数は大きく増加しています。表です。世羅町社会福祉協議会法人貢献事業の推移。平成30年2018年度、受任者数9人、新規受任者数1人、終了者数0人、延べ支援回数541回、令和元年2019年度、受任者数9人、新規受任者数1人、終了者数1人、延べ支援回数624回。令和2年2020年度、受任者数10人、新規受任者数2人、終了者数1人、延べ支援回数748回。令和3年2021年度、受任者数9人、新規受任者数2人、終了者数3人、延べ支援回数764回。令和4年2022年度、受任者数8人、新規受任者数0人、終了者数1人、延べ支援回数737回。資料は世羅町社会福祉協議会。高齢者の町長申し立ての件数は、平成30年2018年度、令和3年2021年度は3件、令和2年2020年度は2件となっています。障害者の町長申し立ての件数は、令和元年2019年度に1件となっています。表です。町長申し立て件数の推移。単位は県。 平成30年2018年度申し立て件数高齢者3件障害者0件令和元年2019年度申し立て件数高齢者0件障害者1件令和2年2020年度申し立て件数高齢者2件障害者0件令和3年2021年度申し立て件数高齢者3件障害者0件令和4年2022年度申し立て件数高齢者障害者ともに0件資料は福祉課福祉サービス利用援助事業かっこ架け橋の利用者数は令和3年2021年度より30人を超えています。また延べ支援回数は年々大きく増加しています。表福祉サービス利用援助事業架け橋の利用状況の推移平成30年2018年度契約者数3月末で17人新規契約者数7人契約終了者数13人延べ支援回数1073回令和元年2019年度契約者数23人新規契約者数10人契約終了者数4人延べ支援回数1295回令和2年2020年度契約者数20人新規契約者数10人契約終了者数13人延べ支援回数1495回令和3年2021年度契約者数31人新規契約者数14人契約終了者数3人延べ支援回数1740回令和4年2022年度契約者数34人新規契約者数10人契約終了者数7人延べ支援回数2319回資料は世羅町社会福祉協議会括弧2障害者障害児の状況認知症高齢者だけでなく知的障害や精神障害などによって物事を適切に決めることが一人では難しくなるなど支援が必要となる場合があります。知的障害者障害児について療育手帳の所持者数は令和4年2022年度で153人となっており、そのうち重度括弧 A が56人で最も多く全体の約3割を占めています。表療育手帳の所持者数世羅町単位は人平成30年2018年度最重度丸 A 14人重度 A 62人 中度丸 B 46人、軽度 B 40人、合計162人。令和元年2019年度、最重度丸 A 14人、重度 A 62人、中度丸 B 41人、軽度 B 43人、合計160人。令和2年2020年度、最重度丸 A 14人、重度 A 62人、中度丸 B 42人、軽度 B 45人、合計163人。令和3年2021年度、最重度丸 A 15人、重度 A 59人、中度丸 B 43人、軽度 B 41人、合計158人。令和4年2022年度、最重度丸 A 13人、重度 A 56人、中度丸 B 45人、軽度 B 39人、合計153人。資料は福祉課。精神障害者、障害児について、精神障害者保健福祉手帳の所持者数は、年ごとの増減はあるものの、増加傾向にあります。令和4年2022年度では、156人のうち、2級が96人で最も多く、全体の約6割を占めています。表です。精神障害者保健福祉手帳の所持者数、世羅町。平成30年2018年度、1級4人、2級90人、3級37人、合計131人。令和元年2019年度、1級3人、2級93人、3級41人、合計137人。令和2年2020年度、1級4人、2級95人、3級42人、合計141人。令和3年、2021年度、1級7人、2級105人、3級47人、合計159人。令和4年、2022年度、1級7人、2級96人、3級53人、合計156人。資料は福祉課。括弧3、青年貢献制度の周知状況。町内に居住する障害や難病のある人を対象とし、青年貢献制度や相談窓口の認知度などのアンケート調査を実施しました。青年貢献制度について、言葉も内容も知っていると回答した人の割合は、障害のある当事者で 28.4%、障害のある児童の保護者で 43.5% となっています。青年貢献制度の 相談窓口について知っていると回答した人の割合は、障害のある当事者で 8.3%、 障害のある児童の保護者で 10.1% となっています。5、計画の基本的な考え方。かっこ1、基本理念。人と人がつながり合い、生きがいを持って安心して暮らせる街、セラ。つなげよう、権利擁護支援の輪。権利擁護支援の地域連携ネットワークを柱に、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、町民の権利が守られる町を目指します。括弧2、基本目標。基本理念実現に向け、基本目標として以下の3つを掲げます。基本目標1、権利擁護支援の地域連携ネットワークの充実。成年後見制度を運用する家庭裁判所や権利擁護業務を担う権利擁護センター（社会福祉協議会）、後見人などの担い手となる専門職団体や関係機関との連携を強化するとともに、利用者に関わる医療や福祉の関係者、地域住民などと連携を図り、権利擁護の地域連携ネットワークづくりの充実を図ります。基本目標2、利用者がメリットを実感できる制度の運用。制度を利用する利用者に対し、財産管理のみならず意思決定支援や心情保護を重視した適切な後見人の選任や交代を行います。また利用者の特性を理解した上で自己決定を尊重し、意思決定支援を行うことで、利用者が制度のメリットを実感できるような支援体制づくりを目指します。基本目標3、適切な制度利用と貢献活動の実現。住民や福祉関係者などに向けて成年貢献制度の周知を図るとともに、啓発を行い、制度の利用が必要な人が早期に成年貢献制度の利用へとつながるよう体制整備に努めます。また家庭裁判所や専門職団体と連携を図り、後見人などに対する相談支援を継続的に実施できるように体制整備に努めることで、適切な制度利用や貢献活動の支援を行います。6、計画の取り組み。権利擁護・成年貢献制度の周知・啓発の推進。福祉課、保健・医療・福祉・介護・金融機関など幅広い関係者に、意思決定支援の考え方や権利擁護・成年貢献制度について連携会議、研修会、講演会などにより継続的な周知、普及、啓発を行います。また権利擁護センター（社会福祉協議会）を中心に、町民に対する講演会や地域のサロンなどにおいて研修会を実施し、権利擁護支援や 成年後見制度が必要な人が早期から相談が行えるよう、制度や相談窓口の周知を図ります。相談機能、成年後見人など支援の推進、福祉課、権利擁護センター、社会福祉協議会や地域包括支援センター、各種専門職団体などと連携し、権利擁護が必要な人を成年後見制度の利用やその他の必要な支援につなげるなど、包括的な支援体制の機能強化を図ります。また、成年後見制度の利用を開始した後においても、成年後見人などからの相談に応じ、活動を支援します。成年後見制度利用支援事業、福祉課。成年後見制度の利用が必要な状況であり、身寄りがないなどの理由によって、申し立てを行うことが困難な場合など、特に必要がある場合に、成年後見制度の町長申し立てを行います。また、成年後見制度の利用を支援するため、一定の要件の下で、家庭裁判所への申し立て費用や、後見人などに支払う報酬について助成を行います。地域連携ネットワークの推進と、中核機関の運営、協議会の設置、福祉課、権利擁護支援の必要な人の発見、支援、早期の段階からの相談、対応のできる体制の整備、意思決定支援の心情保護を重視した成年後見制度の運用に資する支援が行えるよう、地域連携ネットワークの構築を推進するとともに、地域の権利擁護支援の機能を果たすよう、相談機能、広報機能を中心に取り組みを推進します。今後は、本人の特性や課題に対し、適切に支援が行えるよう、後見人など候補者を選定する受任調整会議の充実を図るとともに、法律、福祉の専門職団体や関係機関が必要な支援を行えるよう、連携体制の強化を目的とした協議会の設置、運営を行います。成年後見人など候補者の充実、福祉課。家庭裁判所から選任される成年後見人などについては、家族などの親族後見人、第三者である専門職後見人、社会福祉法人などの団体が後見人に就任する法人後見、身近な地域の人が後見人に就任する社会後見型後見人、市民後見人などに分類されます。弁護士会、司法書士会、社会福祉士会、行政書士会などの専門職団体と連携し、成年後見人など候補者の充実を図るとともに、社会福祉協議会で実施する法人後見についても連携体制を強化します。また、今後は市民後見人の育成についても検討を行います。